はい、この新年の時期になりますと、9000万人のですね、日本の方々が初詣にの参拝に行くそうです。まあ、これは統計上そうですね。まあおそらくそれは20に30にね、数える人も中にいるかと思います。単純に考えたら日本の7割ぐらいのね、数になるんですが、まあいずれにしろ多くの方々がそのように初詣の参拝に来ます。でもちろんその中にはただそれは一つの習慣としてあまり考えないで行く人も、まあ、いるだろうと思いますが、まあ、中には念のために行く人もいるだろうと思いますね。まあ、良いお年をという思いの中に念のためにそんなふうに始めようという、ね、思い、他のは本当に本気にね、そこで神々にそういう良いお年を、まあ、祈り、まあ、願うような思いでね行く人も、まあ、いるだろうと思います。まあ、今日はですね、良いお年をというですね、ことをテーマにして御言葉から見ていきたいと思います。今日は詩編の一編、先ほど暗唱しようとしたですね、1節から3節の部分とその6節までの部分を見ていきたいと思います。詩編の一編、まず1節から3節までお読みします。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。とりあえずそこまで、そして後に最後までお見せします。まあこのようにですね、この良いお年をということを今日ですね考えていきたいと思いますが、まあ、神様が私たちに良い人生を与えようとしております。それはもちろん2016年もそうですが、それのみならずその人生そのものをですね、良い人生を与えようとしております。でこの詩編の中には大きくですね、してはならないこととしなければならないことと、まあ、その結果についてね、こう出てますので、それぞれをちょっと紹介したいと思いますが、まあ、一節ですね、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人というように始まります。ですからまずこのしてはならない、ここは避けましょうというですね、主の教えをまず考えたいと思います。この悪者の計りごとに歩まずとありますね。まあ、この悪い進めに従うことをしてはならないというね、そんなふうにこう言っています。まあ、私たちはいろいろと歩みますと、いろいろこの人生を歩むとですね、問題に直面し、そしてそのいろんな問題へのこう解決のですね、アドバイスというのはいろんな方面からね、あります。世の中ね、いろんな声があります。ですから何かこう問題を抱えていれば、まあ、今ではねネットですかね、昔はよく周りの人に相談したりねしましたが、今の時代ではネットでしょうか、まあ、ともかくこう探してみますと答えはいくらでもありますね。いくらでもあります。そしてしばしばその答えは神様の答えと丸っきし逆ですね、多いわけです。ほとんどの場合はそういうふうに言えるかと思いますね。まあ、例えばこの商売についてね、 あまりこう正直に真面目に商売をしてもですね、儲からないというふうに言う人もいるかもしれません。ちょっとお金が少ないね、ちょっとこう今経済的に苦しいとしますと、それを人に与えないというね、すなわち一生懸命自分の分として取っておく。でもこの考えは世の中では一般でありながら、聖書の中には逆ですね。与えるようにと進めるわけです。あるいは例えば人がですね、私たちに何か意地悪をする、悪いことをしますと、まあ一般世の中ではそれを仕返しするというようなね、考えがまあ多いです。まあ理想にはしないとしても、それが当たり前のようなね、ことになりますね。でしかしながら神様はそういうふうに、そういうものを愛しなさいと言いますね。まあいろいろそういう形で、さまざまとですね、この世のこの考え方とこの神様の教えとの違いがあります。私たちはじゃあそういう世の中のアドバイスをどこから得るかと、社会一般から得ますが、まあ音楽、テレビ、自分の生まれ育つ家庭ですね、あるいは学校、友達、周りからですね、今ではさっき言ったネットもね、あるいはフェイスブックでしょうか、いろんなねところでこうね、そういう情報を、間違った情報を手にしますね。ですからまずここでは幸いな、今日はですね、詩編の一編一節からね見てますが、907ページになります。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、とこうありますね。ですからそういう悪者の計りごとに歩まない、そういうアドバイスに耳を傾けない、従わないというね、こういうことをまず勧められてますね。で、次にはこの罪人の道に立たずとありますね。罪人の道に立たずとあります。まあ最初は歩くところから始まりますが、それからはこう立つことに進んでますね。そしてその先はあざける者の座につかなかったと、こう座ってるわけですね。歩み、立ち止まっている、そしてこう座る、こういう変化がありますね。で結局その立つということは、そういうアドバイスをしっかりですね耳にして、そしてそれを習慣化し、そういう中に罪深い習慣をこう身につけていくね、そういうこうところにとどまるようなことを表すように思いますね。私たちはすなわちこの世のアドバイスに耳を傾けますと、そのうちにそれに従い、そのような習慣が身について、そしてそのような生き方になってしまうわけですね。そのような間違った価値観や考え方、罪深い生き方が私たちにとって、そのいつの間に当たり前になり、普通になり、まあ逆にそれが正しく感じてしまうようになるわけです。まあ聖書を見ますと、罪はですね、私たちを次第に支配するものとして紹介されています。私たちがその奴隷になります。まあエヴァの罪を考えてもそうだろうと思いますね。最初はあの悪魔に耳を傾けました。でも耳を傾けた結果、それが行動に移り、そしてそれが習慣化されてしまったわけですね。そのようにこの罪深い習慣を身につけてはならないというふうにこう進めます。良いお年を歩む、良い人生を歩もうとするならば、こういうことをやめてくださいと言うんですね。この悪者の計りごと、そういうアドバイスに歩まない、そういうものを耳にしない、罪人の道に立たない、そういうようにこう生きようとしない。そしてこの一節のさらに進んでいきますと、あざける者の座につかなかったその人とありますね。あざける者の座というのは、今度座ってますから、 で、まあ、今の人生ではどうでしょうか。私が教えてますね。でここで立ってます。で皆さんが学んでます。でそこに座ってますね。でも昔 の, こういう教えるなんていうかこうのは逆で、先生が座って生徒がまあ立って聞いてるというねようなが多いようですね。で、まあ、とにかくですからここではこう座るというね、で逆に今度はあざける座に、あざける者の座につかなかったその人ですから、今度あざけるというのはバカにするということですよね。神様の御教えをただこの聞くのではなくて、無視するのではなく、ただそれを無視して自分勝手に生きるのではなくて、今度はその神様の御教えをいわばバカにして人に間違った教えをアドバイスをするようなこう立場になっていくわけですね。こういうことをやめましょう、避けましょうとこう言うんですね。私たちが罪によって支配されますと、次第にそのようになっていきます。で次第に私たちがこの間違った罪人、悪者のこのアドバイスを聞くものから、それを行うものと、そして最後にはそれをアドバイスとして教えるものとなっていくような、まあ恐ろしい話ですね。で私たちはそのようになりますと、決してですねこの良い落とし、まあ、良い人生を築くことができない。神様の御前ではですよ、この世の中では良い人生に移るかもしれません。そのように思われるかもしれません。歓迎されるかもしれませんが、神様の御前では決してですねそうではないということです。ですからしてはならないことがまず一節ですね、特に強調しております。でも聖書はですねしばしば、まあ、誤解されるかもしれませんが、例えば10回というのはほとんどがこうしてはならないということが多いですよね。まあ、中にはそうじゃないんですけどね。でもほとんどはしてはならない。でそうするとこうキリスト教をね、まあ、よく聞くのはね、あクリスチャンになればタバコを、ね、吸わない、酒を飲めない、大変ですねっていうね、まあ、特に苦労してませんけど、でもまあキリスト教はそういうしてはいけないというものよりもはるかに深みがありますですからしてはいけないということはまず挙げてますけれども、2節、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、すなわち幸いなことよというところから始まってますから、この幸いなことというのはこのこういうことをしない、一節の後半ですね。でむしろこの二節にあるように、誠にその人は主の教えを喜びとする、世の中の間違った教えではなく主の教えを喜びとする、昼も夜もその教えを口ずさむというようにあるわけですね。まずはこの神様の神様の御言葉を愛するというですねことが記されてますね。喜びとするですね。まあ本当に私たちがこの神様のお言葉はいろいろと神様私たちに命じますが、ややながらそれに従うことではなくて、本当に神様が私たちのことを愛していらっしゃる、良いことを命じているということを本当に理解して、神様を喜ばせたい、愛しているがために従うというねことです。神様がこの全宇宙を作られた方、そして私たちを支配される方、私たちに命じる方、そういう意味では本当に私たちは何よりも神様の掟、その御旨を愛することが大事ですね。まあ、しばしばどうでしょうかね、この去年はどうでしょうか、聖書を読めたでしょうか、分かりませんが、聖書をなかなか読まない、いろいろいろんな本やいろんなものは読むけれども聖書は読まない、まあ、やはり私たちは本当に好きなことをしますね、喜びとするものをしますよね。 そこに喜びを見出すならしますよね。ですからそういうことからすると、やはりその聖書を読まないというところから神様のお言葉への私たちの思いというのが示されているように思いますね。本当に神様のお言葉を愛するのであれば、いくらかでもですね、それを読み、そして神様の御旨をですね、こう知るように、知ろうとするようなことがあります。まあ、この2節の中にはさらにこうありますね。昼も夜もその教えを口ずさむとあります。その神様の御言葉を思うというね、ですから単にこの聖書をパーッとこう読むのではなくて、それについて考える、思う、それを自分の日常生活にこう当てはめようとする、それに沿って歩もうとする。中にはそれを、まあ、今日もねちょっと触れたように暗記しようとする、すなわち心にこう留めて自分に一日中聞かせて、そしてそれに沿って歩もうとするんですね。神様のお言葉が私たちに良いアドバイスを与えます。いろんな困難な問題に直面すると、この世の中でのアドバイスが間違っていますけれども、神様は私たちを正しく導こうとします。この罪深い習慣を断たす方法、あるいはその罪に打ち勝つ方法、誘惑に打ち勝つこの方法ですね。イエス様もどうですか、アラノに導かれ、聖霊によって導かれて、そこで悪魔に誘惑されますね。イエス様はどうしましたか、その時。御言葉をおっしゃいませんでしたか。悪魔に対して、その誘惑に対してお言葉でもって答えてませんか。そうですよね。とても私たちに素晴らしい模範ですね。やはりお言葉が私たちに勝利を与えます。イエス様がそこで勝利されましたし、私たちへの良き模範を示しています。そういう意味ではこの神様のお言葉が私たちの良い人生の秘訣ですね。そして神様は今日も私たちにそのようにしようとしております。これを昼も夜もその教えを口ずさむとありますね。ですからこのようなことを時たまするのではなく、例えば日曜日の朝、午後、水曜日の祈祷会とかね、そういう限られた時、まあそういう時には教会に行く、そういう時には聖書を聞く、そういう時にはこう聖書に従おうとする、これもまあ大事ですけれども、でもここではどう言ってますか。昼も夜もその教えを口ずさむ、すなわちそれは日常生活の中で、まあ、いわば一日中ですね、そういうお言葉に沿って歩もうとする、そういうお言葉を考えながら口ずさむということは、すなわちそういうことを覚えながら、自分に聞かせながら歩もうとするわけですね。神様のお言葉は私たちの日常生活のさまざまなこう必要に応えてます。家庭の在り方ですね、職場、その社員としての心構え、学校、子どもの学ぶ姿勢ですね、その地域での生活、人とのお付き合い、友人とのこと、家族とのこと、さまざまなですねことへの神様の御旨が、まあ、示されています。神様は本当にそのようにですね、この世界を作られて、ご計画を立てなり、本当にお言葉を通して私たちに御旨を示しています。そしてあと、この御言葉を通して私たちは神様ご自身についてさらに学び、神様と共に歩めるわけですね。ですからここでは、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむとあります。さあ、私たちがこの一節のような生き方をしないでですね、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかった人というのは幸いな人ですよね。 でむしろ誠にその人は主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ、このような人は幸いな人だと言うんですね。そしてその結果どうなるか、3節、その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなりその葉は枯れない、その人は何をしても栄えるとありますね。私たちがこのようにこの神様のお言葉に沿って歩むとすれば何が期待できるでしょうか。まずはですね、この本当の幸せ、本当誠の幸せを期待できるわけですね。この一節では幸いなことよと始まってますね。幸せの秘訣をここで述べてます。多くの方はですね、この年末年始、この新年明けて、このお寺神社などをですね、参拝に行きますが、そこでは幸せを求めていく人も多くいらっしゃると思います。幸せな一年ですね、幸いな一年を迎えられるように。しかしながらこの聖書の言う誠の幸せはそのようなところにはないわけですね。せいぜい期待できるのが一時的な幸せに過ぎません。この一章の詩編の第一編の続きもありますね。四節にありますね。悪者はそれとは違い、すなわち幸いな人ということを紹介しました。今度は悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ、それゆえ悪者は裁きの中に立ち応せず、罪人は正しい者の集いに立てない、まことに主は正しい者の道を知っておられる、しかし悪者の道は滅び失せるとありますね。大きなこう比較ですね、大きな違いです。悪者は それとは違い、ね、この3節には幸いな人何が期待できるかというと、誠の幸せ、その水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなりその葉は枯れない、その人は何をしても栄える。でも悪者は違う、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻、飛ばすもみ殻のようだとありますね。もみ殻って皆さん分かりますか。この辺ではお米が多いですね。そして収穫しますとね、もみ殻とそのお米をね分けてね収穫しますよね。今ではね手で叩く、なんていうかあれは叩くんていうんですか、なんていうか、なんか言葉がありますね。そうそう、のはあまり見ないですね、見ないですが、昔はそんな風にねしたりしました。で、もみ殻はね昔はだからこうやってこうやりますとこう飛ぶんですね。こうそしてこのお米やそういう収穫したものが下に落ちてもみ殻は飛ばされちゃうようなね、原理があります。そのようにですね、もみ殻はどうですか、いらない部分ですよね、基本的にね。でそれのようにこの悪者はもみ殻のように飛ばされるというね、本当にその残らない、その幸せ、それと比較し幸せどころか本当にこうそれはそのまま飛ばされるようなねわけです。でこの世の中での幸せというのはどういうふうに考えているでしょうかね。おそらく大半はですね、状況が良ければ、いろいろですねこう人生の状況が良ければ、幸せだと、健康、お金、家庭、いろいろねそういう条件が揃っていてこう幸せだというふうに考えると思います。でもこの聖書での幸せというのはそれより深いものであり、それは私たちをお作りくださった生ける誠の神様、創造主なる神様との生きた愛に満ちた関係からその幸せが生まれるというね、状況環境いろいろこう整っていなくても それさえあれば、すなわち神様と生きた愛に満ちた関係さえあれば、私たちは幸せだと、まあ、言えるわけですね。本当の幸せを期待できるわけです。神様が私たちに良いお年を願ってます。この2016年が本当に祝福された年となるよう願ってます。で、そのきっかけ、そのきっかけとなる秘訣となる一番の言葉、神様との深い愛に満ちた関係を持つことです。そしてその神様の愛に満ちた関係を持つには、やはり神様を知るということが一つ大きいですよね。それはお言葉を通してです。ですからこそここではこの幸いなことよと始まるのが、この人について主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむと、このお言葉を本当に大事にする、愛し神様との関係をより深めたいというですね、ところにお言葉の働きがあります。どうでしょうか、私たちはそのような心を持っていますか。お言葉を本当に喜ぶものとしていらっしゃいますか。もしそうであれば、私たちも本当の幸せを期待できます。で、この3節にはさらにありましたね。水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなり、その葉が枯れない、その人は何をしても栄えるとありますね。まあ、多くの方は参拝初詣行きますとですね、幸せもそうですが、栄えるというね、いうことを願います。でもこの3節には、その人は何をしても栄える、何をしても栄える、まあ、そういう人物も聖書の中に時々会いますよね。今パッと思いつくと、ヨセフやダニエル。でヨセフもダニエルもどういう人物ですか。本当に神様との関係を優先した人物ではないでしょうか。そういうような中でですね、本当に何をしても栄える。この栄えるというのは、初詣によって手に得るようなものではないわけですね。誠に栄えるのは、私たちは一時的に栄えたとしても、この先ほど悪者は それとは違いという4節からね、見ましたように、5節6節では、それゆえ悪者は裁きの中に立ちおうせず、罪人は正しい者の集いに立てない。誠に主は正しい者の道を知っておられる、しかし悪者の道は滅び失せるとありますね。神様の、裁きに遭うとあります。一時的に栄えたとしても、この世にね、そういうふうに映っても、あの人はね、本当にいろいろと栄えてます、いろいろとですね、こう素晴らしい人生を送ってますと映っても、誠に良い人生というのは永遠に残るもので、神様との関係にあります。私たちが神様からですね、よくやったと言われるようなね、この忠実なしもべと言われるような人生、そのようなこの1年となるよう願いますね。残念ながら、私たちがこの悪者のような生き方、すなわち神様の耳を傾けない生き方をしますと、本当に愚かで人生を無駄にしてしまう、残念なことにつながりますね。もみ殻のように吹き飛ばされ、本当に人生を無駄にしてしまうような、そして裁きに遭うとあります。この参拝に行く人の多くはですね、やはりその守りを求めますね。お守り、車のこと、あるいは家内安全とかね、いろんなそういう守りを求めていきます。ちょっと余談ですけど、前は千葉でしたね。千葉ですと、その車の は大体成田さんが多いでしょうかね。成田さんというのがこうあの地域ではね、この地域はちょっと私知りませんけど、そういうワッペンをよくあの、ね、シールをよくあの車に見ますね。ですが、そういう車もね事故ってしまうんですね。だからあのちょっとそういう場合は保証付きがないのかもしれませんね。わかりません。まあでも冗談抜きに、そのようにしてですね、この守りを得ることはありません。たとえですね、一時的に安定した守られたと考えても、さっき見ましたように最終的にはこの誠に主は正しい者の道を知っておられる。しかし大きな比較ですね、悪者の道は滅び失せるとあります。神様はこの正しい者、この幸いなことよという、神様と共に歩むこの者のその道を知っている。知っているということは、その生きた愛に満ちた関係の中に置かれている、そういうこう私たちと共に歩んでくださるというねことですが、それと比較しますと、悪者の道は滅び失せるとありますね。一時的に守られているように見えてもですね、それはゆくゆくは違うということです。まあクリスチャンね、私たちはこの新しい1年を迎えております。そしてこの1年がどのようなことが待っているかはよくわからない面があります。でも私はクリスチャンの本当の幸せの秘訣はですね、主は共にいてくださるというところにあると思います。すなわちいろいろ困難な中でも主がそこに共にいてくださるというねことです。それが私たちにとって大きな慰めと力となり、そしてそういう困難な中でこそ、あるいは主に本当に助けを求めると、それまでなかった慰めと力が主から与えられるということですね。このような誠の守りというのは、いろいろ困難に出会わない、悲しいことがないということではなくて、そういうような中でも主は共におられ、私たちがその愛のうちに歩み、そして支えられていくというですねところにあります。まあ、ですから何がじゃあ期待できるか、私たちがまずちょっと振り返ってみますと、このような悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人は幸いな人なんですね。こういうことを避けますと幸いですよ。でむしろ2節では、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。悪いこうアドバイス、悪い勧めに耳を傾けない、そこにとどまらない、あるいはそういうものを教えない、でむしろその主の教えを喜びとし、そしてその教えを絶えず心にため止め、そしてその自分に聞かせ、口ずさむ、昼も夜も口ずさむ、そのようなものの結果は水の水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉が枯れない、枯れる、枯れない、その人は何をしても栄える。ね、水は木にとって大事ですね。そのように神様の言葉が私たち人間にとって大事です。神様の言葉を私たちは日頃いただいてますと、それによって歩んでいますと、実ります。実り豊かな人生を過ごします。そして何をしても栄えるとあります。どうでしょうか。神様がご自分の子が、子供たちが良い人生を過ごすように願っています。今日、まあ、お集まりの皆さん中にはお父さんお母さんもいますね。お父さんお母さんもそういうように願いませんか。子供のために良い人生をね願います。そしてそれは単にですね、短い一時的なことではないんです。例えばこの2016年がだけ良ければいいというねことでもないですよね。もちろん 親もそうですよね、子どもの短い意味でのこう幸せを願いません、長い意味での幸せを願います。だから難しいことをさせます。宿題なんかね、子供やりたくないですね。でも親はその人生の長い人生を考えてさせます、ね、そういうようにして主も私たちに長い意味での幸せを願い、良い人生を願い、そのように私たちに働きかけます。ですからそのように私たちも考えないといけませんね。この箇所にもあったように、一時は栄えるように見えても、その悪者はやがては風が吹き飛ばすもみ殻のような、そんな人生であり、そんな人生ではとても悲しいですね。ですからそういう意味では、誠に良いお年をというところには、神様をより親しく知ること、お言葉とより親しく接すること、そのお言葉を本当に昼も夜も思いながら、口ずさみながら歩む、ここにこの、絞ることができると思いますね。ぜひそのような一年を私たちも迎え、この一年を本当に良いお年だったなと、単にこう物がうまくいったんではなくて、いろいろと主との交わりをより深めた、よりこのクリスチャンとして成長できた、その良いお年をね、本当の意味でそんな風に言えるように、ぜひですね、お言葉を中心とする一年としていきましょう。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、お言葉を感謝いたします。本当に私たちはあなた様のお言葉によって生かされ、力が与えられ、支えられ、本当にお言葉の必要を覚えます。どうか私たちはこの新しい一年を歩みながら、お言葉に沿って歩み、日頃自分にお言葉を聞かせながら、お言葉と接しながら、あなた様をより深く知り歩めますように、この一年をどうかお導きください。本当に主が私たちをより成長させ、そしてより主に使えるものとしてくださるように、お言葉の豊かなお働きを願います。そしてその結果、私たちのなすことが誠に栄える、本当に主が喜びとするものとなりますように、実り豊かな人生を過ごせますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。